改めておはようございます。イエス様の復活を心から、本当にお祝いしたいと思います。じゃあ聖書をお読みします。ちょっとルカ28、これ24章の間違いですが、24章の1節から12節をお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そして果敢で覗き込むと雨布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。先週はイエス様が十字架にかかった場面からお話をしました。イエス様の十字架は人々の心の内にあるものをあらわにしていきます。いつも人々に正しい生き方を教えているはずのユダヤ人の指導者たちは、イエス様を十字架につけるために嘘やごまかしを重ねていきました。それに対してイエス様と共に十字架につけられた犯罪人の一人は、十字架の上でイエス様が救い主であることを理解して信じて救われました。イエス様を十字架につけて見張っていたローマの百人隊長は神を褒めたたえて、本当にこの人は正しい人であったと信仰を告白しました。興味本位で十字架を見物していた大勢の人たちも、イエス様が十字架の上で息を引き取られる光景を目の当たりにして、悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったということです。さて、イエス様が息を引き取られたのは、さっきも話しましたが、金曜日の午後、夕方になろうとしている頃でした。23章の54節をお読みします。この日は備え日で安息日が始まろうとしていた。備え日というのは、安息日に備えて様々なことを先にしておく日、まあ、今で言えば金曜日にあたります。まあ、ユダヤでは土曜日が安息日ということで、何もしては仕事をしてはいけないという日です。そしてイスラエル、ユダヤの一日は日没から始まるんですね。つまり安息日が始まる日没までにイエス様の遺体を十字架から下ろしてお墓に納めなければなりません。お墓に納めることも立派な仕事ですから、安息日に入る前にしておきたかったわけです。まあ、しかし主な弟子たちは逃げてしまい、女性たちはいましたがどうすることもできません。遺体を納めるためのお墓もありません。でここで登場したのがヨセフという人でした。少し戻りますが、23章の50節からお読みします。さて、ここにヨセフという人がいたが、議員の一人で善良で正しい人であった。ユダヤ人の町、アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた彼は、議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人が ピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。このように書かれています。有馬太屋の町の出身なので有馬太屋のヨセフと呼ばれます。50節から51節に彼の紹介がありますが、他の福音書によればヨセフはイエス様の弟子でした。しかもこの時まで弟子であることを公にできなかったユダヤ人を恐れていたとも書かれています。善良で正しい人、神の国を待ち望んでいた人、これは敬虔で神を恐れる人の特徴です。イエス様の誕生に関わったイエス様の父となったヨセフ、お父さんとなったヨセフですね、ザカリア夫妻、シメオンといった人たちも同じように神を恐れる正しい人でした。そしてイエス様が亡くなった、十字架で息を引き取った時には、このヨセフがイエス様の遺体を引き取って自分が持っていた誰も葬ったことのない岩に掘った新しい墓を提供したということです。そしてガリラヤからイエス様と一緒に出てきた女性たちは、イエス様の遺体が雨布で包まれお墓に納められる様子を見届けていました。こうしてイエス様の埋葬が終わりました。女性たちの思いはですね、イエス様との別れの悲しみ、何とかしてイエス様を丁重に葬りたいという思いでいっぱいになっていました。先日のニュースでです、ちょっとここ原稿に書いていないんですが、先日のニュースでは沖縄の離島で80年ぶりに、なんか何百人もの日本軍の人の遺体が見つかったっていう、遺体というかもう骨ですね、骨が見つかったというニュースもありました。もう80年も経っているわけですけれども、それでも、なるべく遺族に返したいということを言っていましたけれども、やはりもう死んでしまった人のことを考えると、それでもお墓にちゃんと葬りたいというのはやっぱり人の気持ちとして当然のことなんだろうと思います。ですからイエス様はもうお墓に入れられてしまいましたけれども、女性たちは何とかして、もう一度イエス様とちゃんと別れをしたい、この悲しみを分かち合いたい、そんな思いでいたわけですね。ですからイエス様の語られた言葉を思い出す余裕なんかなかったと思います。それに対してイエス様を十字架につけた祭司長パリサイ人たちは、イエス様が自分は三日の後によみがえると言われたことを覚えているんですね。これはマタイの27章62節に書かれています。ですからお墓の前に兵隊を厳重に守らせるようなことまでしたわけです。イエス様を十字架につけた人々がイエス様の言葉を忘れることができなかったのに、イエス様に従ってきた人たちが忘れてしまっていたのは本当に皮肉なことだなと思います。家族を亡くした方は葬儀が無事に終わってお墓に葬るまで、なかなか悲しみを味わう余裕もなく、もう慌ただしく作業をこなしているという経験をされたのではないかと思います。この時の女性たちも愛してやまないイエス様をどうやって丁寧に葬ろうかということで心がいっぱいになっていました。安息日には戒めに従って休んだがと23章56節に書かれています。安息日は土曜日の日没後に明けます。しかしもう真っ暗ですから、女性たちは夜が明けるとすぐにお墓へ行けるように香料と香油を用意して、おそらく一緒に過ごしていたのだろうと思います。さてそうやって24章の1節に入ります。週の初めの日の明け方早く、つまり安息日が明けた日曜日の早朝となりました。待ちわびるかのようにして女性たちは準備していた香料を持ってお墓へ向かいました。 それはイエス様がお墓に葬られてからちょうど3日目の朝でした。しかし女性たちの誰もがこの朝が3日目ということに気づいていません。女性たちはお墓が厳重に守られて、入り口も大きな石で封印されているのを知っていましたから、マルコの16章3節に書かれていますが、お墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかということを口々に話していたんですね。もうそんな期待というよりはむしろ不安でいっぱいになって、彼女たちはお墓へと急ぎました。さてお墓へ着いた女性たちですが、彼女たちは二つの変化異変に気づきます。発見したという言葉です。まず彼女たちは、お墓の入り口を厳重に封印していたはずの大きな石が脇に転がされてあるのを発見しました。あれほど心配していたお墓を封印していた大きな石が脇へ転がされている。しかし大事なのはこれからです。イエス様のお体はどうなってるんだろうか。流行る気持ちを抑えきれないように身をかがめてお墓の中へ入りました。ここで彼女たちは第二の発見をすることになります。お墓の中に主イエス様のお体がないことに気づきました。四節には彼女たちは途方に暮れていたと書かれています。途方に暮れる。もう何の考えも思いつかないで、何をしていいかわからないような状況です。彼女たちは一昨日、イエス様が十字架で死なれて、お墓に葬られてからずっと、もう一度お墓へ戻ってきて、イエス様の体を丁重に葬り直したい。そのことばかり考えて、香料や香油を用意していました。しかし、安息日が明けた朝、いざお墓へ来てみると、入り口を塞いでいた石は脇に転がされ、中に入ってみると、イエス様のお体は見当たりません。皆さんはこの時の自分がそこにいたらどうだろうかということを想像していただければと思うんですが、今起こっている現実をどう受け止めていいのかわからない。自分たちはこれから何をしていいかもわからない。途方に暮れてしまったんですね。私たちも信仰生活の中で何が正しいんだろうか、どう歩んだらいいのか、はっきりわからないまま、とりあえず前へ進んでいる時もあります。そんな時に思いがけない出来事が起こって、もはや前へも後ろへも進めなくなった。まさに途方に暮れることがあります。しかしそういった時こそ、本当の神様の導きを知る、神様の御心を知る機会、チャンスだと思うんですね。ここまで女性たちは自分たちの考えや判断だけを頼りにお墓の前へやってきたわけです。しかし、目にしたのは脇へ転がされた石、空っぽのお墓。自分たちの思いや想像を超えた出来事に遭遇し、困惑し、途方に暮れてしまいました。しかしその時が彼女たちに訪れた大きな転機となったわけです。絶望から希望へと移るチャンスがやってきたわけです。四節をご覧ください。見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。その時まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来たというんですね。ここでは見つかりとは書かれていませんけれども、おそらく女性たちの率直な印象をここに書いたのでしょう。後で24章23節には、しっかり見つかりと書かれています。まばゆいばかりという表現が、この人たちはこの世のものではないということを示しています。二人というのはおそらくですね、ユダヤの律法では、ある出来事の承認には二人以上必要だということがありました。そのためかもしれません。途方に暮れて何をしていいかわからない、何も考えられない状況だった女性たちの前に御使いが現れました。そのまばゆく輝くような光に恐ろしくなって地面に顔を伏せていました。 文字通りまばゆい光に圧倒されて恐れたわけですけれども、最初はいわゆる本当に怖かった、そんな恐れだったと思うんですが、それは神様への恐れと変わっていったわけです。彼女たちが顔を地面に伏せたとは、つまり神様の前にひれ伏したということです。するとこの時、この二人、御使いが彼女たちに語りかけました。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。生きている。これは今まさに生きている方と御使いは宣言しました。イエス様は生きておられます。なぜあなた方は今生きている方を死人、死んでいる人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。お墓は言うまでもなく死んだ人のいる場所です。死のシンボル、象徴です。なぜあなた方はこの死の象徴、お墓の中に今も生きている方を探すのですかと御使いは語りかけるわけです。この御使いの言葉はもちろんイエス様の復活を高らかに宣言した言葉ですけれども、それだけでなく私たちへの問いかけでもあると思います。あなた方は主イエス様を今生きておられるお方として信じていますか。あなたは主イエス様を信じていると言いながらも、まるで生きている方を死人の中に探すような信仰に生きていませんか。イースターの度にですね、いろんな聖書の箇所を読むんですが、やはり私はこの御使いの言った言葉がいつも心に留まるんですね。本当に私たちはイエス様を今生きておられる方として信じているのかということです。イエス様を単なる歴史上の人物と考える人たちは当然イエス様の復活を信じていません。イエス様は復活したのではなく、その偉大な生涯のゆえに弟子たちの思い出の中で神となっていったのだと結論づけます。もちろん御使いが言っているのはそんなことではありません。イエス様は今生きておられる。復活されたのですと高らかに宣言します。イエス様を信じるとは、イエス様が蘇って今も生きておられるということを信じるということです。今私たちはイエス様を生きておられる方として信じているのか。もし私たちが過去の思い出だけに生きるなら、それはあたかもですね、生きている方を死人の中に探すような信仰ではないかと思います。もちろん自分が救われた時のことをいつも思い起こして証をするのは素晴らしいことなんですが、もうそれしか証がないという人がいたとしたら、そうではない。今あなたはイエス様を体験していないのですか。イエス様はあなたと今一緒におられると信じていないのですか。御使いはそのように私たちに問いかけているように思います。最後3番目の点に入っていたいと思います。御使いはさらに続けます。またガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさいというんですね。興味深いことですが、ギリシャ語のお墓を意味する言葉は思い出すという意味です。確かにお墓は亡くなった人を思い出す覚える場所です。しかしここで御使いが女性たちに言ったのは、イエス様の死をいつまでも覚えていなさいということではありません。イエス様がガリラヤでお話になったことを思い出しなさいということです。もちろんそれはイエス様が語られた十字架の死と復活の予言の言葉のことです。あなた方は何を驚いているのですか？何を戸惑ったような顔をしているのですか？驚くようなことではないでしょう。イエス様がガリラヤにおられた頃、あなたに語られた言葉を忘れてしまったのですか？御使いは言います。24章の7節の言葉。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならない。一度ならずも二度三度とイエス様はこのことを語っておられました。 そのことを思い出しなさいということです。これは神様の救いのご計画は必ず実現する、成就する、イエス様の十字架と復活は神様のご計画であるということです。イエス様は神様のご計画の通りに十字架にかかり、そして蘇られたのです。イエス様が蘇られたからこそ、私たちの救いは完成して、私たちは復活の命の望みに生きるものとされました。イエス様は何度もご自分の受難と死合わせて三日目によみがえるということを語っておられました。まあ、ルカの福音書を今年はずっと読んできましたけれども、ルカの福音書をまた振り返って読んでいただければと思うんですが、しかし、18章34節にはこうも書かれているんですね。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。理解できなかった。まあ、隠されていたというんですね。イエス様の周りにいた弟子たち、その中にはこの空っぽのお墓を目撃した女性たちも含まれますが、その意味が全く理解できなかった。それは神様が隠されていたのだと言うんですね。まあ、しかしそれが私たちの理解を超えた神様のご計画、十字架と復活が成し遂げられるためには必要だったということではないかなと思います。まあ、もし理解のしようがやっぱりないですよね。どうしてイエス様が救い主として救うために十字架にかかって一度は死ななければならないのか。そして蘇る。やはりそれは私たちには到底理解できないことだったのだろうと改めて思わされます。女性たちもイエス様が十字架にかかられて死なれたというその事実を目の当たりにしても、まだ御言葉を思い出すことはなく絶望の中に置かれたままだったんですね。しかし女性たちは改めてこの空っぽのお墓、そして御使いの言葉を聞いてイエス様の御言葉を思い出し、イエス様が確かに復活されたことを信じることができました。女性たちはお墓から戻って11人の人たちと一緒にいた全員にこれらのことをすべて報告したと書かれています。まあ、このイースターの朝に起こった出来事を全部報告したということですね。報告した女性の名前は10節に書かれていますが、マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、この人たち以外にも女性たちがいたと書かれています。4つの福音書すべてに登場するのはマグダラのマリアです。おそらく彼女が中心となって弟子たちに報告したのでしょう。しかし11節をご覧ください。この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。まあ、たわごとってもう最近もあまり使わないような言葉ですけれども、まあ、つまりもう作り話、全くのデタラメのように思えた、そのように見たというんですね。人たちは彼女たちの報告を全く信じませんでした。まあ、確かにこの時代女性の地位は非常に低くて裁判の証人にもなれなかったということですが、まあ、そうだとしてもですね、ここまで一緒にイエス様に従ってきた女性たちの報告を人たちが信じることができなかったというのは本当に残念なことだと思います。しかしこのこともですね、後に弟子たちは復活のイエス様と直接出会って復活の証人となることが必要だったということを考えると、あのトマスの不信仰も含めてですね、このことも神様の御心の中にあったのかなと思わされます。しかしペテロは立ち上がって走ってお墓に行きました。まあ、彼の性格でしょうか、女性たちが言ったことをそのまま信じることはできなかったけれども、自分の目で確かめたかったということでしょう。すると、女性たちが言った通りに イエス様の体を包んでいた天布だけが置かれているのを自分の目で確かめ、驚きながら帰っていったと書かれています。さて最後にまとめたいと思いますが、女性たちを絶望から希望へ導いたものは何だったのでしょうか。確かに空っぽの墓を彼女たちは見ました。まわゆいばかりの衣を着た御使いを見ました。そんな驚くべき光景を目の当たりにしたから、彼女たちは絶望から希望へと変えられたのでしょうか。それも意味はあったと思いますが、しかし彼女たちを最終的に希望へと導いたのはやはり主の御言葉だったわけです。八節の言葉ですね。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。イエスの言葉を思い出した。私たちの確かな信仰の土台、希望は御言葉にあるということをここは伝えていると思うんですね。使徒たちが女性たちの言葉を信じなかったことにも意味は確かにあるでしょう。彼らは復活の主と実際に出会い、話をして復活の主の証人となる必要があったわけです。しかしその時イエス様は、見ずに信じる者は幸いであると言われたんですね。ここにいる皆さんは全員イエス様の復活を目で見てはいません。でも御言葉を信じてイエス様の復活を信じています。そしてイエス様はそのような人は幸いだと言ってくださったんですね。今朝改めて私たち一人一人が御言葉に固く立って、復活の主への信仰に生きるものとされたい、今生きておられる方を信じる信仰に生きるものとされたいと思います。お祈りしましょう。